耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。この放送は前編ダミーヘッドマイクで制作されています。良い子の皆さんは必ずイヤホン、ヘッドホンを装着
の上、お聞きくださいませ。というわけで、本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ダミヘで世界征服をもくろむラジオ
の
81回目、81回目のミタラジ
が始まりました。
略してミタラジ
ですよ。耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してですからね、覚えててくださいね。はい、というわけで早速本日も始めていきたいと思うのですが、本日はウェルカム ASMR がございます。ご紹介しますね。モルモットネームカナリアンアットオナワリアンさんから、オナワリアンさんからいただきました。お名前の方ですね。あやかさん、みたらちはみたらちはカナリアンでございます。カナリアンアットオナワリアンでございます。 ASMR のリクエストをさせていただきたいのですが、あやかさんも大好きなグッズ、アクキーの音をバイノーラルで聞いてみたいのですが、いかがでしょう。というわけでですね、持ってまいりました。まずはふかふかなタオルを敷いた机の上でカリカリカリ、こんな感じの音なんです。持ってくるとこんな感じ、もうね、いい音するんですよね。さて、このクッキー結構好きな方多いと思うんですけど、私ももちろん大好きで、担当キャラのクッキーは欲しいなって思うんですけど、実はみだらじでもアクキーがもらえるキャンペーンをやっております。ハッシュタグツイッターのシャープでハッシュタグになるじゃないですか、にみだらじ、私がいつもツイートしているみだらじのタグをつけて感想をツイートしていただくと、抽選で毎月、何十名かに、アクキーが当たります。すでにもう4種類ぐらい出ていて、今4種類目でしたっけね、確かなんですよ。ぜひぜひ、みだらじの感想と布教活動を頑張ってください。そうするとね、かわいいかわいいアクキーがもらえますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よいしょ。というわけで、本日のウェルカム ASMR はかわいいアクキーの音でございました。というわけでですね、キャンペーンもやっているみだらじ、
本日もよろしくお願いします。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。チャラチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ 耳かきでふつおた、お便りコーナー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に相談したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをカリカリカリカリとしながらご紹介いたします。ほりゃあはよう耳かせい。よいしょ。では最初のお便りはモルモットネームカオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわ、みだらじわ、いつもありがとうございます。あやかさんの優しさに心が癒されています。カオルです。今回はお悩み相談というか、あやかさんが選ぶベストなタイミングを知りたいと思いましてお便りを送らせていただきました。よろしくお願いします。つい先日です。ファーストフード店でお持ち帰りで注文しましたら、店内のモニターのできましたってところに私の受付番号も表示されたものの、店員さんが呼ぶ番号はどれも私以外の番号ばかりでした。私は店員さんも忙しいし、待っていればそのうち呼ばれるだろうと思って離れて待つことにしました。けど店員さんが呼ぶ番号はできましたってところに新しく表示された番号ばかり。私の番号だけがいつまでも店内のモニターに表示されていました。そこで思ったのです。店員さんはきっとまだできていないのに間違えてボタンを押してしまったのではないかと。暑いし忙しそうだし、操作をミスすることは誰にでもあります。私はそう思って待つことにしました。けど店員さんが呼ぶ番号はできましたってところに新しく表示された番号ばかり。私の番号だけがいつまでも店内のモニターに表示されているというところではなくてですね、私の番号はついにモニターから消えてしまったのでした。ここに来てです。ようやく私はおかしなことに気がついて店員さんに番号を見せることにしたのですが、このことを家族に話しましたら、できましたってところに表示された時点で聞けよって言われたのですが、あやかさんならどのタイミングでお聞きしますか？仕事もそうですけど、忙しかったり誰かと話してる時とか割り込んでしまっていいものなのかと、人に聞くタイミングって日頃から難しく考えてしまうのですが、あやかさんはタイミングを見計らう時どうされているのでしょう？少しだけでも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。追伸。店員さんが謝罪をしながら品物を渡してくれた時に、私は頭を下げて受け取るだけで慰めの言葉や応援の言葉がかけられなかったのが心残りでした。器の大きい人になりたいです。優しいですね。私もね、結構あれかも。番号ができて呼ばれなかったら、すいません出てるんですけどできてますって結構聞いちゃいますね。私はね、結構せっかちなので、せっかちだし結構はっきり言うタイプなので、なんかこうぐだーっと並んでる店内でなんかたまにあるじゃないですか、個人経営の店とかだと、なんかこう常連さんとかが並んでるんだけど、なんかわけわかんない並び方してるみたいな、でなんか順番に注文を受け取ってますみたいな、そういう時はあーまたこういう系かと思って、ちょっと一瞬嫌だなって思いながらも、その場にいる人を覚えて、自分より後に来た人が先に注文取られそうになったら、すいませんこっち私の方が先に待ってますみたいなアピールをしてしまう。っていうか、その前に自分より先に来てる人のね、覚えといて言うのが普通マナーじゃないって思うし、私も自分より先に待ってる人とかがこう後に注文になっちゃったりとか、そういう時はいや、あちらの方の方が先に並んでましたよって店員さんに言うし、どうなんでしょうね。私逆にそれ聞きたいすごい聞きたい。だからコンビニとかでもなんか こうスプーンじゃないフォークのように並ぶところとかで違うところから割り込まれると、すいませんこっちですけどみたいな感じで言っちゃうかな。ちょっと性格悪いなと思いつつ、こっちだって急いでるからちょっとねって思うかな。こっちも限られた時間で来てるわけだし、そんな途中から割り込んで、おーこれ会計してくれやみたいなのおじさんがこう新聞とかポイって投げるのを見るとすごくイラッとしますね。トラブルになるのはわかるんですけど、でもそれは店員さんもちょっと言ってよとか思うし、なんだろう、私は結構順番守れない人が嫌いなので言っちゃう。そして店員さんに関してはやっぱりその表示された時に私は言っちゃうし、その時に一言、お忙しいところ申し訳ないんですけど、なんかさっきからこちら表示されててでも呼ばれなくて、もしかして間違いですか、それともできてるけど呼ばれてないだけですかみたいな感じで言いますね。忙しくなると周り見えなくなっちゃうし、本来だったらそれできてて置いてあるはずだから、いつまでも置いてあったら確認すべきだと私も思うし、店員さん側からもあってなるから言ってもらった方が嬉しいんじゃないかなとも思う。でそこでなんか忙しいのに何言ってんのみたいな態度をする人はちょっとダメだなって思います。ですかね。なんだかんだ私は結構そういうところしっかり言うタイプかもしれないです。怒りはしない、クレームとかもつけないけど、一応聞きはするかな。それで怒ったりもしないし、何とも思わないけど、やっぱりそれで自分の時間が減っちゃうし、自分が不利益をこむるからだから言います。多分ね、タイミング的にも言っていいと思うよ、というお話でした。では次に行くよ、ぶし。ホルモットネーム聖帝さんからいただきました。聖帝様ですね。こんにちは、いかがお過ごしでしょう。見た口はいかがお過ごしでしょうか。僕は外にも出られないのでカードゲームを家でよくします。ワンタンキルができるととても気持ちがいいです。あやかさんはカードゲームをしますか。教えてくれると嬉しいです。これからもお体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。今熱中症すごいですもんね。もうカードゲームね、私ね実はやらないんですよ。これ多分女の人でもやる人ってこう年上とかそれか下とか男の子の兄弟がいる子が多いんじゃないかな。なんかこうやっぱり親戚のお兄さんとかはやってたから、多分お兄ちゃんとかがいた方がこうやるんじゃないかな。私一人っ子で、あまり物欲もない子だったので、あんまりやらなかったですね今もカードゲームはやらないしでそれで話が終わっちゃうのはあれなんですけど、私どっちかっていうとカードをコレクションするのが好きで、スミッコしかりなんなり可愛いカードをこうファイルに入れて持つのが好きですそっちの方が好きかも。コレクションするのは好きです。最近忙しくてやってないですけど、年齢バレるかな年齢バレるから言うのやめたなんかね、そういうコレクション性のあるものが好きですね。なんか可愛く手帳とかにシールとか貼ったりとかしてアルバムみたいに作るのが好きかも。男性だとそういうことあんましないでしょ。アルバム作り、可愛いシール貼ってこう飾ったりとか、なんだろうな、多分時間があればするかな最近忙しくて、悲しいことにね、社会人になるとそういうことしなくなっちゃうんだよね。 いろいろしたいなという感じですかね。クリクリクリクリ。最近耳垢も集められてないし、やっぱこう自分でやった耳垢を集めたいんだよね。こう取ったぞっていうその記録とともにね。はあ、お耳掃除もした。イベントしたいね。反対の耳に行きましょうか。お次のお便り、モルモットネームカナニアンアットオナマニアさんからいただきました。ありがとうございます。あゆかさん、みだらじわみだらじわ。暑い日が続いてますね。あゆかさんは体調とか崩されてませんか？熱中症には引き続き注意しながらお過ごしください。防音室ね、暑いもんね。自分はみたらじの音旅編でも収録された彩香さんの新作スズランの森と小鳥の羽休めを聞きながらぐっすり寝て、おかげさまでなんとか元気です。さて、彩香さんは最近これは便利だ、買ってよかったっていうものはありますか？自分は最近触るとかなり熱いなと感じるくらいのノートパソコンの発熱が気になりだして、これは壊れてしまうのではと割と危機感を感じていたため、冷却用のノートパソコン台を買ってみました。3000円くらいで USB からの電源で動く空冷ファンで冷やすものだったのですが、これがなかなか良くて一気に発熱が気にならなくなりました。パソコンの方が高価ですし、これくらいの価格で故障する心配がなくなるならと考えると、まあまあ良い買い物だったのではと思います。というわけで、彩香さんのおすすめグッズがあればぜひ聞きたいです。ご多忙な日々が続いているかと思いますが、いつでも応援しています。無理はせず元気に活動なさってください。それでは。みんな優しいね。でも私のおすすめグッズもね、この冷却のパソコンのやつ、 USB の、実は私もこれ使ってて、私のパソコンってやっぱ相当負荷かけてるらしくて、ノートパソコンすんごいマッチーってなるんですよ。なので私も冷却用のやつ使ってるんですけど、かなりいいですよ。あの唯一あれを嫌な点を挙げるなら、その冷却のファンでホコリが舞い上げられて、すごくあのくしゃみが出やすい、ハウスダスト系のくしゃみが出やすい、まあ、部屋片付けろよって話なんですけど、っていうのと、あと目が乾燥するとか喉が乾燥するっていうところかな。でもそういうの気にならない人だったらすごくおすすめ。私はね、あの濡れマスクっていう、あの濡れる喉を潤すマスクみたいなのをつけたりとかして使ってます。すっごいおすすめ、ほんとおすすめ、いいよ、大変おすすめでございます。あとは何だろうな、おすすめグッズ、おすすめグッズ、でもなんかあまり皆さんには役に立たなさそう収録の時にあのサーフェイスを使ってやると髪がいらなくてすごく楽でいいよっていうのと、サーフェイスを立てる譜面台みたいなやつを使うと収録中片手が下がらなくてすごいいいよっていうのとなんかアニメ台本みたいな冊子になってる台本ってすごく私めくるの苦手だから、スマートフォンのスマホリングみたいなのつけるとすごい読みやすいよとかあとはイヤホンの延長コードがあるとすごい収録中うるさくならないよとか、収録は必ず型イヤホンでやった方が音漏れとか気にならなくて音源が綺麗になるよとかそんな感じこれね、みんなに役に立たないよね。声優さんにはきっと役に立つかなみんな多分使ってると思うんだよね。そうね、いろいろあるんですよ便利グッズ。サウナタから、でもパソコン冷やすやつはおすすめだからみんなも買ってね。はい、というわけで、お次のお便り、お次のお便り モルモットネーム永田さんからいただきました。ありがとうございます。永田さん、伊賀崎さん、みだらじわみだらじわ。私は最近過度にミスを恐れるあまりに仕事に身が入りません。過去に私がしたミスがトラウマになっているのが原因だと思うのですが、どうも克服に時間を要しそうで困っています。あゆかさんも79回みだらじの終わり際54分30秒あたりに第78回目のみだらじはここまでで終了ですと言ってしまっていますが、これはミスですよね。そうですね。この程度は些細なことで誰も気にしていないのかもしれませんが、今まで伊賀崎さんがしたミスの中で一番悪い影響を残したものってどんなことで、どうやって克服しましたか？年齢若いもんね。あのね、ミスによるんだよね。そのミスがどういうミスなのか私わからないので、なんとこうアドバイスしていいものかなかなかにわからないところなのですが、でもミスって悪いことじゃなくて、一回したらそれを次しないようにって対策を立てられるから、早めに若いうちにミスすることってすごく大事だと思うんですよね。でこれがさ、結構年上になって自分が上司の立場になった時に失敗したミスってもうどうにもならないっていうか、もう自分でやらなきゃいけないんだけど、上司がいる時って上司になすりつけられるというか押し付けられるというか、上司がカバーしてくれるから、そういった意味でその上司さんの対処法とかを見て学んだりとか、いろいろこうあると思うんですよね。そのミスの内容がね分かんないからね、なんともこう言い難いんですが、まあなかなか難しいですよね。でも本当にその注意喚起じゃないですけど、気をつけようって思えるし、大きなミスをしたのに二度とその後しないって気をつけられるから、いかに反省点をこう考えられるかだと思うんですよね。ミスしたらやっぱそれで似たようなミスをしないようにとか大事だと思うな。あのね、そうなの、失敗した後にそれをこう精神的に引きずるのはあまり良くないと思ってて、見返してやるぞってこう頑張れる方向に向かえるといいんじゃないかなと。なんかさらっとしたことしか言えないんですよね、わかんないから。でもね、私の時はね、あれでした。取り返しのつかないミスというか、まあ、取り返したんですけど、やっぱあの法人になるとすごく失敗がでかいんですよね。あのね、法人1、2年生って本当に何だろう、足元すくってやろうっていう人が周りにたくさんいて、それでやっぱり人を見抜く目とかって所詮1、2年のひよっこ社長ってあんまり見抜けなかったりするんですよ。どういうことを考えてこの人は近寄ってきてるんだろうみたいなことが全然わからなくてね、もう散々いろいろありましたけど、もう花から騙そうとして話を持ちかけてきてるっていうことが本当わからない。だからね、すごく大変だなって思う。あまり言うとね、あれなんですけど、まあそういろいろこれ言えないな。でもね、初年度ね、結構100万円を騙し取られそうになったりとか、そういうのは、いやてかもう実際取られて、でももう本当にお尻のもうサリコさんのネックニョンの毛をむしり取るくらい徹底的に絞りましたけど、あの他の会社さんはやっぱり回収できなかったりとかあったらしくて、結構大変なこともあったなとか、なんかこう最初こういう風に契約というか、なんかね、小さな額とかだといちいち契約書を交わしてみたいなのが結構なかったりするんですよ、個人クリエイター的な。そういう風な時になんかこうね、あったりとかね、いろいろありますね。 なんかこう人づてに紹介いただいてこう一緒にやってみたもののなんかもうそれこそ最初はこういう条件でいいですよみたいな感じでやってたのが後々になったらなんかもうそんなの聞いてないですみたいな感じになったりとか業界的な感じなのかわからないんですけど結構契約書を嫌がる方がいらっしゃってやっぱダメだなって思いますねというかそういうのを見てやっぱりどんなにいい人でも絶対に人は信じてはいけないっていうのは学びましたねだから私とかだとほらやっぱりこう取り返しのつかない失敗というかすごくまずい失敗も多分他の人から比べるとかなりもうやばいレベルの失敗だと思うんですよねその人を信じてしまったがために特に 1,2 年目なんて仕事もこうないからまあちょっと怪しいなと思ってもでも今後につながるかもみたいな感じで受けてしまったが最後そんな感じですよね過去のこととかも全部洗いざらい調べないで発注してしまったがためになんかもう取り返しのつかないことになったりとかだから結構多分他の人の失敗よりは相当やばい失敗をしてると思います私はでもそれは私は失敗した後に絶対へこまずにじゃあ今できることは何だろうっていうところでもうすぐにへこむこととかは一切シャットアウトするんですよもうダメだって今へこんでたら意味ないからって今できることを最善にしないともっともっと被害が大きくなるから今できることは何って言って判断してそのできることを目いっぱいやってもうがむしゃらにやってから後でへこめばいいのでまずは解決かなそんな感じで生きてるかなだからミスしちゃって誰でもへこむんですけど結構ね他の子もやっぱミスしてはーってへこんでるんですけど今へこむところじゃないまずはどうしようって改善するためにどうすればいいんだろうってちょっと考えて先に進んで後からへこもうってあとはもう早く報告私の部下的なあれだったね早く報告そしたら私が何とかできるかもしれないから何より一番報告しないのが一番困るから私も知らないからどうにもできないしってで何だろう社員が謝るよりも上が行った方が心証いいしもう一緒に行くからっていうところですよね言い訳をせずにまず謝ることが大事とかどうしてこういう風になったのかとかちゃんと分析しないとね今後も同じ失敗しますからねってどういう失敗だかわかんないのになんか説教みたいになっちゃうじゃんでも多分ね私の方がよっぽど相当ひどい失敗してるからだからね安心してそんな感じなんですよ会社って大変よねそう言えないこといっぱい契約書ってやっぱ大事だよ契約書大事うちは今ちゃんとやっぱり契約書とかやってるけどまあ難しいところなんですよね声優さんとかね名前出せないよとかそういう感じの方とか絵師さんとかなかなかこうガチガチに契約書っていうのは難しいのは分かってるのでなかなか臨機応変って感じですねそう結構こう同人だと個人間の契約みたいな口約束みたいなところになることが多いのでまあみんな気をつけようトラブル多いからねできれば契約書があった方がまあ契約書があったところで守らない人って守らないんですけどねねえ聞いてないから絶対あれだけど私もここと言いたいこといっぱいあるわよいやーこういう話はダメですねもういろいろあるから忘れていやでもね大変よ大変なのみんな頑張ろうはい終わり かな、相談する人は結構解決約策的なのをざっくり、なんかこう私にざっくり解決策よろしくみたいな感じの方は、詳細書いてくれると嬉しいかな、言える範囲で。そしたら多分的確にいろいろ言えると思うな。よろしくね。ではでは、お便りコーナーは以上でした。以上でした。あゆみ社長とかにめちゃくちゃお話聞きたいですね、こういうお話。なんか一回あゆみ社長とガチトークをしてみたいね、経営に関するなりなりとか、そういうところ、なんかこうね、いろいろ嫌がる人はどうしましょうとか。あゆみ社長はでもきっとしっかりしてるんだろうな。私はまだまだですね。というわけで、お次のコーナーに行きましょう。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト、1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、
耳かぎマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
皆様こんにちは、あやかちゃんが魂を務める VTuber 天音そよぎです。このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなのカメちゃんがとっても元気になれる作品までお届けしていきます。それでは本日の研究結果はこちら、みだらじ好き必聴、8月3日発売、眠れる ASMR 作品、スズランの森と小鳥の羽休め。なんと過去最大ボリューム、収録時間23時間。王道の耳かきから全身を泡で包まれる全身美容液マッサージなど、変わり種まで様々な音を楽しむことができます。みだらじの過去配信や完全取り下ろし、小鳥の鳴き声が聞こえる旅館の部屋からお届けする音旅、眠れる音の詰め合わせに音だけのトラックも、これでもかと詰め込まれた6600円相当を半額の3080円過去税込みでご提供なのですが、 DL さんに登録時にもらえるクーポンや8月30日までのクーポンを使うと、なんと1500円で買えちゃうんです。なんかそよぎ、通販会社の社長さんみたいですね。そう、なんとこんなにお安く買えちゃう。8月30日までなので結構ギリギリですね。クーポンに関してはあやかちゃんの支援やツイッターで告知しているので要チェックです。こちらね、あやかちゃんも力作なので、ぜひぜひ聞いていただけると嬉しいなって。体験版だけでもね、1時間はありますので、ぜひぜひそれだけでも聞いていただけると嬉しいなって、それだけでもこだわりがかなり伝わるんじゃないかなって思いますね。はい、そしてもう一つ、テレビアニメレールロマネスクにあやかちゃんがスイカちゃん役で出演いたします。2020年10月2日東京 MX にて25時から放送開始。もう収録も終わりまして、放送開始を待つのみ。あやかちゃんから聞いてるんですけども、スイカちゃんかなり喋るらしいですわよ。スイカちゃんね、可愛いですよね。グッズそよぎもね、たくさん出ないかなって待ってるんですけど、皆さんからのお声があればきっとグッズもたくさん出るんじゃないかなと思います。 ぜひぜひみんなもね、声を上げてくださいませ。ネイルロマネスクについては星木さんのホームページでチェックしてみてくださいませ。調べれば出てきますよ。よろしくお願いします。というわけで今回の報告は以上となります。気になる研究報告はございましたでしょうか。今回の研究所新聞はここまでとなります。それではあやかちゃんにバトンタッチをしたいと思います。あやかちゃんにバトンタッチ。
リクエスト ASMR。
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから報道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。というわけで今回ね、リクエストいただいたのはこちらでございます。モルモットネームカウパー博士すごい、うんうん、カウパー博士さんからいただきましたまあ特に何もないよ。親愛なる伊賀崎様、みだらじは、みだらじは紳士ですね初めてお便りいたします。2年ほど前にふとしたきっかけで音声の世界を知り、ごく自然な流れで伊賀崎様の作品へとたどり着き、以降ズブズブと沼にはまったっきり抜け出せないままにいます。ちなみに世を忍ぶ仮の姿は二人の子を持つ子煩悩なお父さんです。あらまあらま。私が子供の頃、ドンパッチという口の中に入れるとパチパチするキャンディーが売られていました。昭和の話です。年がバレますね。最近100円ショップなのでリバイバルといいますか、似たようなパチパチキャンディーが再発されているようです。これを口に含んだ状態で耳元でささやいたり、耳なめをしたりなどしていただけましたら、いつもとは少し違った趣になるのではないかと想像いたします。何卒ご採用いただけましたらとても嬉しく思います。ドンパッチっていう名前は知らないです。なんかあの綿あめの中にパチパチするキャンディー入ってるよみたいなのは私知ってるんですけど、もしかしたら私名前を知らないだけで物は知ってるのかも。でもね、そう、パチパチするキャンディーというものはあるんですよね、今。なので、買いました。買ってまいりました。買ってまいりましたので、早速やっていきたいと思います。というわけで、お菓子持ってきましたが、かなりいい音をされていますな、クロム。商品名はパチパチパニック。というらしい。お時間の関係でもう開けて食べちゃいますけど、今度袋の音もやろう。すっごいいい音。ラムネが入ってる。 の勢いはやっぱり最初に食べる時の方がある。そしてラムネ率がすごすぎて除去が大変かも。今ね、腰の中にラムネが大量に入ってる。このパチパチするキャンディーってなんでこんな細かく砕いてあるんだろう。謎ですね、作り方なのかな。するんだっていう衝撃がすごい。ダメだもんね。どうでした？パチパチしました。凄まじい勢いで、結構炭酸苦手な人とかだと厳しいかもしれないって思った。パチパチしすぎて。でも美味しいよ。フフゾンさんとかにも売ってるし、あのスーパーとかにも売ってるので、皆さんもぜひ買って食べてみてください。というわけで ASMR これにて終了でございます。今回も素敵な音のリクエストありがとうございました。これからもね、みだらじが続く限りリクエストを受け付けております。どしどし音のリクエストを送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。そう、耳奴隷さんね、意外と独身の方が多いのかなって思ったけど、こうやって子煩悩なお父さんが投稿してくれるのも嬉しいから、あのいつもは聞いているっていうお父様方、ぜひこの機会にあのね、お便りを送ってください。これからもよろしくね。ではでは、皆さん眠くなってきたと思いますので、仮眠室にね、移動しましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットちゃんたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちらでございます。モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。あ ありがとうございます。素敵なシチュエーション。愛しいご主人様伊賀崎さん、みだらじわみだらじわ、モルモットネーム月浦宇宙人です。お姉さんと真面目な夏の自由研究を行いました。自由研究で流星群の観察を始めました。夜の空き地にテントを立てて流星群を待っていましたが、お姉さんは耳元に不意打ち耳ふーをしたり話しかけたり、ずっと邪魔をしていました。夜空を見る顔が可愛くてついということです。お詫びとしてお姉さんが膝枕をしてくれ、楽な仰向けの姿勢で観察しました。でもそれはお姉さんの罠で、主人公の頭をなでなでしたら主人公もだんだん眠くなってしまうのです、という感じの今の時期にぴったりなシチュエーションを送ってくださいました。今年はまあ学生の皆さんの夏休みがね短いなんてこともありますので、もう学校始まっちゃってる子とかいるのかな、いるみたいなんですけども、そっか、もうこれ公開される時にはいるよね。ね、収録日だといるみたい、不確かな感じでしたけど、いるよね。なのでね、ちょっと夏の短い思い出になっちゃいますが、そんな思い出がちょっと長引いたと思って聞いていただけると嬉しいです。ではでは早速やっていきます。
あ、ほら見て、あそこ流れたよ。
嘘だよ。
引っかかった引っかかった。
あ、ごめんって、
君の横顔が可愛すぎるからついいたずらしたくなっちゃうんだもん。
正直私は星より君の横顔を見てたいなな
んて。
もうすねないでよ、ごめんって。
じゃあさ、お詫びに膝枕してあげるよ。
仰向けに膝枕したら夜空の星も見えやすくなるでしょね。機嫌直った？それじゃどうぞ。
どう？空よく見える？あ、そっか、私が覗き込んだら星空見えないか。
ごめんごめん。
あれ？ちょっと赤い気がするけど気のせい？暑い？そうかな。夜だしだいぶ涼しいと思うけど、まあいいや。
扇子で仰いであげるね。
どう？
涼しい？これで観察に全力を出せるね。頑張れ。
どう？星見えた？まあそうだよね、そんなすぐには見えないか。観察のために結構な時間外にいるけど、まだ何個かしか見られてないもんね。しかもテント立てたり、シート敷いたり、ノート広げてたり、タイミングの悪い時に限って流れるから、まだ一個もちゃんと見られてないし。こればっかりは運だよね。ま、根気よく粘ろう。私も今夜は、君が満足するまでずっと一晩中付き合ってあげる。
あれ？仰いでるのにまだ暑いの？
さっ
きより赤くなった気がする。ん？気のせい？ま、そういうことにしておくね。あ、そうだ。やっぱりこういう自分の意思ではどうにもならないことを待つときは退屈でしょ？だから、この時間を利用して気持ちいいことしない？ヘッドマッサージ。ヘッドマッサージって気持ちいいんだよ。私結構うまいんだよね。してあげる。ほら、どう？気持ちいいでしょ。星空の下でマッサージされるなんて結構贅沢な体験だと思うな。ふりふりとろけた顔しちゃってかわいい。程よく指先に力を入れてぐぐーっと引き上げるように、そしてそのままぐりぐりぐりぐり、ゆっくりほぐすように頭皮を柔らかくするマッサージ。緊張がほぐれて、疲れも取れて、運気も上がって、流れ星に出会いやすくなるかも。そういうの信じる？私はね、いいことだけ信じるんだ。だってその方が幸せそうに生きられそうな気がするから。
あれ？あ、流れ星。
で、ああ、マッサージ気持ちよすぎて寝ちゃったのね。あっちゃん、君ってさ、こういう運あんまりないよね。夏休み終わるまであと何日もないし、流星群は今日だけだし、仕方ない。私が代わりに写真とか撮っといてあげるよ。お礼は、君の可愛い寝顔を一晩中堪能させてもらうってことでね。
というわけで、今回のお話いかがだったでしょうか。流星群ありましたよね。なんかいつだったかね。みんな見ました？なんか私はその日疲れたって言って見る気も起きず、なんか曇ってるし雨そうだしめんどくさーみたいな感じで、そのまま仕事して力尽きて寝た気がしました。というわけで、
安眠研究部も他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便り募集してます。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページのメールフォームでございます。次回のお便りの締め切りは、というかいつもですが、配信の1週間前がお便りの締め切りとなってます。過ぎたらその次の週に回されたりとか、そんな感じになりますので、いつでも OK でございます。季節ものだけメール送る日気をつけてくださいませ。というわけで、皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひご協力くださいませ。というわけで、第81回目のみだらじはここまでで終了です。次回の配信は9月2日。9月に行っちゃう。はぁ、忘れないで聞いてね。9月だよ、早いよ。はぁ、というわけで皆さん、9月になっちゃいますが、日々を大事に生きましょう。熱中症気をつけてね。今ね、お外に出てこうソーシャルディスタンス気をつけて、お外でできるレジャーをって方もいると思うんですけど、今度お外に出ると熱中症が怖いから、あと家の中ではちゃんとクーラーつけるんだぞ。わかった？ではでは、皆様おやすみなさいませ。いい夢を見てね。クーラーつけていい夢を見てください。ではでは、おやすみなさいませ。おやすみ、おやすみなさい。